それでは通告に従いまして、7番久保田が早速一般質問に入りたいと思います。今回は大きく3点、まず1点目、健康寿命を延ばす取り組みについてということで、長崎県はご存知のように健康寿命日本一を目指しております。それを受けて壱岐市の具体的な取り組みはどんなものがあるのだろうかという質問で、その中で小さく丸1スマートライフプロジェクトに参加をされてますけど、どのような思いで参加をされているのか。2点目、そのスマートライフプロジェクトの中で介護予防高齢者生活支援分野でコンテストみたいなものがありまして、佐々町が厚生労働大臣最優秀賞を受賞しております。その佐々町の取り組みの内容はもう多分調べられていると思いますので、その中で、参考になって取り入れようと思っている点がありましたら、それを具体的に教えていただきたいと。で、まずスマートライフプロジェクトでちょっと補足説明をしたいと思います。スマートライフプロジェクトというのは、厚生労働省がですね、健康寿命を延ばしましょうということをスローガンに取り組んでいる国民運動の一つなんです。運動毎日プラス10分増やそうとかですね、食生活で野菜朝食をしっかりとりましょうと、で禁煙をしましょうと、でプラス検診ですねを受けましょうという取り組みです。それをスマートライフプロジェクトということで、やっております。その中にはこのスマートライフプロジェクトに賛同する企業団体等はぜひ登録をしてくださいと、登録をして、その中で活動の報告もしてくださいという取り組みです。で、このスマートライフプロジェクトの中で、活動を取り組む自治体の中に壱岐市も登録をされておりましたので、まず1点目のスマートライフプロジェクトに参加されて、どのような思いで参加されたかというのを聞いております。答弁の方をお願いいたします。
久保田恒則議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。高下保健環境部長。
7番、久保田恒則議員の、1点目のご質問でありますスマートライフプロジェクトに壱岐市が参加した理由という質問にお答えをいたします。壱岐市が登録をいたしましたのは、厚生労働省のプロジェクトの開始と合わせて市民の健康増進にさらに取り組むこととなった平成23年頃でございます。登録の理由といたしましては、健康寿命の延伸に取り組む中で情報の収集が欠かせなかったこと、厚生労働省が運営をされているということで安心感もあると同時に、本サイトにおいては各自治体等の先進的な事業の取り組み等の紹介があっていたことから、市が進める事業について参考にしたいとの思いから登録をいたしております。登録後は本サイトから発信をされます新しい情報や資料等も無料でダウンロードできることから、市民への健康教育や健康教室に活用をいたしております。現在自治公民館の副所見部の研修会等において配布を出しております禁煙ステッカーにつきましても、このサイトからダウンロードして壱岐市の名前を入れて使用をいたしております。続きまして2つ目のご質問であるあります佐々町の取り組みについてご説明をいたします。佐々町は厚生労働省主催の健康寿命の 健康寿命をノワソーアワードにおいて、介護予防、高齢者生活支援分野で各県から推薦された55の自治体、企業、団体の中から最優秀賞を受賞をされております。これは佐々町が2010年から高齢者の住みよい地域づくりとして住民が中心となって介護予防活動を進められたこと、それが社会保障における住民主体の介護予防等の自助努力が最も促進されていると評価されたものでございます。壱岐市におきましては、壱岐医師会在宅医療推進部会のご支援もいただき、本年度佐々町に昨年の11月に関係者7名で視察研修を実施したところでございます。佐々町におかれましても、以前は介護保険の認定を積極的に進めたことで、介護保険料が県内最高となったことから、給付の適正利用に取り組まれ、介護保険認定申請時に、相談担当者が本人の身体機能や生活状況の詳細な聞き取り調査を行い、介護保険サービスに限定をせず、本人の状態や希望に応じた支援につなげることを実施をされております。具体的には、調査の結果で介護保険の認定が必要のない方につきましては、理学療法士や運動指導士が行う個別指導や、地域の集会所などを利用した介護予防教室の利用を促進をされております。このような取り組みの結果、第6期の介護保険料の基準額が6070円であったものが、第7期の基準額は5726円と、県下の市町村では軒並み上昇する中、5.7% の減少という成果を挙げられ、これも評価されたものと思っております。介護予防教室や認知症対策などの介護予防事業のメニューにつきましては、本市が行っている内容と類似したものではありましたが、その対応として、地域の介護支援専門員の、すみません、ケアプランナーや介護保険サービス事業所のサービスについて、リハビリテーションの専門職や、地域包括支援センターの保健師、主任介護専門員、社会福祉士などが検討し、助言を行う個別レベルのケア会議を定例的に開催をされ、ケアプランのチェックと最適なプランの作成に努められておりました。この個別のチア会議につきましては、国や県も推奨されており、壱岐市におきましても、定例的な開催に向けまして、医師会や各事業所のご理解をいただきながら、介護支援専門員や介護サービス事業所の職員の方、またアドバイザーとなる理学療法士の方などにもご参加をいただき、先般、研修会や模擬会議を実施したところでございます。新年度の4月からは、自立支援検討会と称し、定例的に開催する計画といたしております。現在、長崎県においても、健康長寿日本一を目指して様々な取り組みが進められますので、このように新しい取り組みも取り入れながら、高齢者の皆様が地域で最後まで自立した生活が送れるよう支援するとともに、高齢者の体力、健康維持を図る介護予防に力を入れ、健康寿命延伸に努めてまいります。以上でございます。
委員長。
久保田議員。
はい、私がこの質問を選んだのはですね、壱岐市は佐々町に劣ってないんですよ、対策としては。というふうに私も関わってきたので、そういうふうに感じたので、私もその佐々町の方に行きました。最近ですけどね。で、行って担当者の人と話して、で、要は、整理の仕方が上手だったり、最終的にどういうふうなことがこの、成功の要因ですかっていうお話をしたときに、その担当の保健師さんが、最初は私たちも国が県が言うようにしてましたと。でもやっぱそれじゃ違うよなということで、私たちは私たちなりのできること、独自のことをしっかりと現場を見据えて、再度構築してやりましたと。で、そのことが成果を上げた。壱岐でも同じようなことをやってるんでですね、で、成果が上がっていることもあるので、ぜひもう少し整理をしてですね、例えば、転倒予防なら転倒予防とか、ターゲットって言ったらちょっとあれですけど、どれをどうしたいかっていうものを、少し焦点を当てながら、で、それをデータとして記録をしながらやっていくと、私はいい結果は出ると思っております。で、要は、佐々町はこのスマートライフプロジェクトに登録なんかしていません。ただ、県との連絡の間で、あなたのところの取り組みで成果が上がってるんだったら、表彰に値するよ、ぜひ、応募してくれ、ということで、応募したらいきなり55団体ですか。で、表彰を受けてるわけです。だから、私は逆に言えば、壱岐も、うまくやれば、表彰に値するぐらいの取り組みはしてたと思うんです。で、私自身も、市の人たちと一緒に、活動する中で、個別に家に訪問してその人の体力を見ながらその人に合った運動指導をするなんてどこもやってないことをやってたんですからね。で、私もその大きな役目を引き受けまして、いろんなご家庭を訪問したわけですけど、いいことをやってるんですけど、それをうまく継続したりデータとして蓄積していって、その結果を出すということをやっていただければもうですね、壱岐市も負けていないということを、まあ、伝える意味でもこの質問をさせていただきました。要するに受け売りではなくて自分のところのやれること、逆に自分のところの強みとかいろんなものを見出して自分のところで対処していくっていうことがぜひ必要なのでですね、次の表彰を目指してですね取り組んでいただきたいというのは、表彰を受けて何が一番良かったですかってやっぱり担当の課長か部長が喜んでましたですね、東京まで行って。あとは、一緒に取り組んだ市民の方が一番喜んでくれました。これが一番なんでですね、ぜひ、来ても、そういうところを参考にしていただいて、今後の、まあ、健康寿命を伸ばす取り組みに生かしていただければと思っております。で、ちょっと余談なんですけど、もう私もそういう仕事に関わっておる関係で、先ほど言われましたように、情報を取りに行くということを常に心がけております。で、先日、3月2日に福岡の方でですね、そういうまあ勉強会がありまして、身体活動疫学研究から見る介護予防、フレイルと介護認定状況との関連を考えるっていうセミナーがありました。で、講師が九州大学キャンパスライフ健康支援センター、大学院人間環境学部、環境発達医学センターの熊谷正造先生っていう、方で、なぜこれを聞きに行こうかと思ったのは、被災間町研究ってご存知ですね、皆さん。名前だけ聞かれたことはあると思います。私も名前だけ聞いてました。その被災間町研究に関わっている先生だということで、ちょっと聞きに来ました。やはりですね、長い間、被災間町に50年とか20年とか関わって初めてデータが取れて、で、今その被災間町から いろんな場所を伸ばして笹栗町であるとか糸島市であるとか、そういうところでも研究がされているということです。でまだこれをここでこう言う時間もありませんので、でもう一方はですね、最新のトレーニング理論、動ける体づくりから認知症予防までということで、この先生は石井直方先生、東京大学の先生ですけど、今かなりその分野では有名な先生です。でこの2つのセミナーを受けまして、何が分かったかって、そんなに皆さんがご存知のことから最新の理論って言いながら、そうでもないんですよ、はあ、今までちょっと探れば分かるぐらいのことを、ただ実際のデータをもとに言われているので説得力があると。で3月9日にですね、壱岐の方で、骨粗鬆症予防の鍵は思春期にありという、壱岐医師会の主催、壱岐市生涯活躍の街推進協議会、公園壱岐市学校保健会というのを聞きに行きました。スポーツ、子どもを指導する立場の人はぜひって案内状もありましたし、で講師の人がですね、子どもの骨発育と運動、壱岐病院整形外科の先生で、強く成長するための食事、長崎県栄養士会の壱岐支部の管理栄養士さんで、怪我を防ぐためのストレッチ、理学療法士、壱岐地区理学療法士の方ですね、素晴らしい話をされてました。あ、なんだ博多まで行かんでもここでも情報は取れるなと思った次第です。私たち、専門家から見れば、通常のことかもしれませんけど、やはり保護者も何名か来られてましたし、子どもたちもどっかの小学校は集団で、来ておりました。本当に介護予防というと高齢者だけとかいうふうに考えるんですけど、違うんですよね。当然小さい時から、思春期から、で中年、全部そうなんです。で、ここで言ってるのは、骨粗鬆症、特に女性ですね。その鍵は思春期にあるんだよっていう大切なことなんです。で、こういうこともですね、壱岐でも本当に一生懸命活動されている団体だったりありますので、そういうところにもぜひアンテナを広げていただいて、今後のですね、壱岐の市民の健康寿命を伸ばす取り組みに、の参考、あるいは協力をしていただければと思っております。じゃあ2点目のですね、観光振興を積極的にというところに移ります。新聞を見てましたらですね、ワクワク乗船券の売れ行きがめちゃくちゃ悪いという記事を見ました。昨年10月末の販売から今年2月までの販売期間で7000枚を販売する目標だったのに対して、1月20日現在で121枚しか売れていないんですね。県観光連盟が実証実験として販売している長崎島田場湯ワクワク乗船券の売れ行きが不振だと。1月20日現在で121枚。で、それからもだいぶ経ってますので、2月28日、実際これ2月28日までの最初の目的では、販売期間でした。で、それを記事を見て私も、石田とですね、郷の浦フェリーのターミナルに行ってですね、長崎の島旅をお得に楽しめる観光体験クーポン付き乗船券、長崎島旅ワクワク乗船券というものをここにこう持ってきました。で、まずその中で丸1、引導寺唐津航路の利用客増加のを増やす取り組みはどういうことをされてますかと。で、丸2が行き、博多航路の同じく観光客、誘客の計画はっていう2点を問い合わせしておりますが、まず最初、今言いましたように、2月28日時点で、このワクワク乗船券は県内、行きが分かればいいんですけどね、分かればその最軽というか県内どれくらい売れたかをちょっとお尋ねしたいと思います。
本田企画振興部長。
久保田議員の2項目目の質問にお答えいたします。まずワクワク乗船券の状況でございますが、全体で196件、壱岐市は58件の売り上げとなっております。 それを含めまして、ご質問にお答えをしたいと思っております。ワクワク乗船券の、につきましては県事業として昨年10月31日から販売を開始しているもので、観光客が減少する閑散期対策として有人国境離島法に基づく国の交付金を活用され実施されております。本乗船券につきましてはご存知の通り、観光客等が往復の船賃にプラス100円を追加し購入できるもので、宿泊が必須条件となっております。2000円の体験クーポン券がつくため、実質的には船賃が値引きとなるお得なものとなっております。さて、売れ行き不振はなぜかとのご質問でございますが、先般県内担当者会議がございまして、制度取り組み初年度であり、制度の組み立てに時間がかかり、当初計画していた9月からの販売が約2ヶ月遅れたこと、また PR が遅く浸透されなかったことが原因ではないかとの県担当者からの説明があっております。本市におきましては、企画乗船券の PR 及び販売促進を目的として福岡市街地に広告用横断幕を設置したラッピングバスを冬休み前に実施しております。本乗船券は平成31年度も販売されることになっておりますので、本年度の反省を踏まえ早期に販売開始、県の方では4月25日を目標ということでございます。本市といたしましても県と連携し PR の強化を行い、また魅力的で観光客が利用しやすい体験メニューの構築に努め、利用促進を目指してまいりたいと思っております。次に、引導寺唐津航路の利用客増加の取り組みについてでございますが、唐津航路の乗降客につきましては平成30年は約12万人で前年比 88.6% でございます。唐津東港からのアクセス問題もあり、利用客が伸びない要因ではないかと考えております。本年4月1日からダイヤモンド行きが新たに就航することになっておりますので、行き市観光連盟及び九州郵船の連携によるバス旅行への支援策を実施するなど、新たな誘客対策を実施するよう計画いたしております。次に行き博多航路の誘客計画とのご質問でございますが、平成29年有人国境離島法の施行による滞在型観光促進の取り組みや、 JR 西日本とタイアップしました新幹線で行きに行きたいキャンペーン等の事業展開の成果により、本航路の利用は対前年比 103% の伸びとなっております。今後も有人国境離島法が施行による滞在型観光促進の取り組みを強化するとともに、地方創生推進交付金の活用によるイルカパークを活用した取り組みと、壱岐市観光の中核を担う壱岐市観光連盟と連携した事業展開により、さらなる誘客促進に努めてまいりたいと考えております。
はい、以上。久保田議員。
はい、このワクワク乗船券の売れ行きが悪い県の事業だからって、多分周知不足は県もそれから市もですね、そうだったと思いますが、もう県に直接電話したんですよ、担当者に。なんで売れないんとですね。そしたら、まあ取り組み不足とか今言われたような理由を言われました。で、その後その担当者が同じような取り組みを新潟の方でもやってまして、佐渡同じように売れてないそうです、沖ノ島の方はすごい売れたそうですっていうこの一言を聞きました。ああそうですかということで電話を切りましてですね、 沖ノ島観光連盟に電話したんですよ。こういうものをやってたらしいけど売れたらしいですね。ですね。え、うちはもうすぐ売れてしまいましたよ。どうして？一番目玉のそのクルージングかなんかですね。が2ヶ月限定ぐらいでもう後がないから、その後がないそれに乗っけたんですと。一番人気のメニューに早めに乗っけて売り切れてしまいましたというような回答でした。もうそれ以上聞きませんでしたけどね。要はもう終わったことなんで、今後に生かしていただきたい。ただですね、今、運賃が安くなって、駅の人の利用には非常に役に立っています。フェリーの駐車場、ね、車止めて、福岡に行って、で帰ってくる、非常に役に立ってるんですよ。だから、そうじゃなくて、それもいいですけど、市長がよく言われる観光客、誘客、それの増加対策を一生懸命考えないといけないでしょ。それと、先ほど言われました、4月1日から、新しい船が、就航予定です。もうすぐですよ。私はそこが一番信じられないんですよね。せっかくのいいチャンス。まして名前がダイヤモンド行きですよ。もう一個がエメラルド唐津。宝石で言えばすごいじゃないですか。ダイヤモンド行きっていう船の船名だけ決めてですよ。4月1日をのんびり待つんじゃなくて4月1日に就航するんだったら、それに向けて一大キャンペーンを張ったりするのが普通じゃないですかって私は思うんですよね。だからそういうふうな思いをするのが私はその観光に関わる人たちの思いだと思いますので、そういうものが生かされない以上は厳しい、今後も厳しいんじゃないかと思っております。いつも言いますように県が取り組んでるからとかそんな関係ないですよ。その下には息がいるんであって、県がぐずぐずしてんだったら息なら息独自でやるとかですね、そういう方法をなぜ思いつかないのか、やろうとしないのか。で、周遊船にもちょっと聞き入ったんですよ。確か石田には言ってませんけどね、郷の浦の方にダイヤモンド駅が就航するねって、これを機になんかですね、九州優先を考えてるのかな、いやそうよな、あまりないようですとかですね、そこが問題ですね。で、先ほど言いましたように、せっかくの船ですね、リプレースかなんか知りませんけども、せっかくの機会をこの手を生かして知恵を絞ってキャンペーンを打って出る。就航に、が第一便が来た時にはそれこそわーって意気投民が上げて歓迎するとか、まあ、いろんな方法があると思うんですけど、そういうふうな取り組みをぜひですね、今後はやっていただきたい。例えばダイヤモンド行きに船に乗ってですね、行きは真珠もあるんですからね、パールプレゼントとかですね、それはお金はかかるでしょうけど、何かやってもらいたいというふうに思っているわけです。沖ノ島の参考じゃなく、もう参考事例ですけど、本当によく税金を補助金をって、もう本当にどこが納めたかともかく貴重な税金ですからね、息しか負担しないから失敗してもいいなんてことありえませんからね。当たり前の話ですけど、ぜひですね、市長が言われるように交流人口の増加ですね、を考えるんでしたら、もっともっとやっぱ積極的に、そういう業界と連携しながら、今度会議を開かれてたそうですから、ですけどもっと先を見据えてやっていただきたいと思っています。何かご意見がありましたら。
白川市長。
久保田議員にはさまざまなアイデアをお持ちでございまして、今のダイヤモンド駅の就航についてですね、私を含めてですね、非常に鈍感であったと思っております。それについては私反省するところでありますが、そのワクワク乗船券につきましてはですね、まさに、沖ノ島の例を、ご例いただきましたけれどもですね、まさにその行きはいるからということでですね、4月からやります。その体験メニュー、私はイルカと触れ合う体験というのはですね、本当に珍しい体験だと思っておりますので、そういった体験メニューをですね、フルに活用して、ぜひワクワク乗船券の利用についてはですね、知恵を絞っていきたいと思っております。ありがとうございました。
以上。
久保田議員。
はい、イルカもですね、本当に研究しないと難しいです。だからそれはぜひ一生懸命頑張っていただきたいと。でこのメニュー見てもですね、壱岐パワースポットの島は食の宝庫で、イサミリランプ体験とか内海湾の遊覧とか、いい体験メニューあるんですよ。で周知不足も絶対にありますのでですね、ぜひそのメニューも含めてですね、今後に生かしていただきたいと思っております。当該からの観光客がたくさん来るようにですね、力を入れてください。はい、それでは3点目、原子力防災訓練の反省と改善についてに移ります。ご存知のように海の向こうにはですね、原発が存在しております。で壱岐市は毎日の場合に備えて原子力防災訓練を毎年行われておりますが、その重要な防災訓練ですね、でその中でもいろいろ反省点が出てきているのではないかと思っております。直近のですね、前々回あるいは前回で出た訓練の反省点があれば、それを今回どういうふうに改善をしたのか、そしてまた今回出た反省点があれば、その反省点を教えていただきたいということです。
今総務部長。
7番、久保田議員の原子力防災訓練の反省と改善についてのご質問にお答えをいたします。原子力防災訓練は原子力発電所で事故が発生して放射性物質が放出された場合の影響範囲の広さや目には見えない放射性物質が相手であるという特殊性のため、国、県及び関係市町が参加して実施する広域で大規模な訓練となっております。壱岐市は東京電力福島第一原子力発電所事故後、避難区域の見直しが行われたことにより平成24年度より実施をしており、今年度で7回目となっております。訓練でできないことは実際に事故が起きたときには絶対にできないわけでありまして、毎年訓練を実施し防災関係機関においては熟練度を上げていくこと、住民の皆様には一人でも多くの方に訓練を経験いただき原子力防災に対する意識と知識の向上につなげていただきたく、このことが非常に大切であり訓練の目的でもございます。さて訓練での反省点とその対応について、訓練項目ごとに、ご説明をさせていただきます。まず最初に1番として情報収集伝達訓練についてでございますが、国、県、市町の情報共有機器であるテレビ会議システムに平成28年度訓練で県庁からの音声に不具合があったため、県庁新庁舎移転に合わせて通信機能の多重化が行われております。平成29年度の訓練ではヘリコプターからの映像転送ができないという不具合が発生しております。今年度の訓練では内閣府のテレビ会議システムがつながらなくなるトラブルが発生しております。また本市でも勝本庁舎でファックスの受信において不具合が
発生をしております。このような危機については今後点検と訓練の頻度を上げることにより不具合等を解消してまいります。丸2、災害対策本部設置運営訓練では平成28年の訓練で県の災害対策本部での決定事項を報道関係や県民にいかに速やかに伝達するかが課題としてございました。それ以後は事前に佐賀県オフサイトセンターで関係機関が参集して訓練を実施しております。次丸3、緊急時モニタリング訓練ではモニタリング情報の共有システムが整備されていますが市町レベルでの体制が十分ではなかったため関係職員の事前研修が重点的に行われております。また今年度は発生時における実際のモニタリング実施のタイミングを想定して別日程で本訓練を実施したところでございます。次に丸4、原子力災害医療訓練では避難口入り口において避難者の身体の放射線測定と問診等を行っております。毎年多少の混雑が出ております。これを極力抑えるためには要員の確保と職員の対応能力の向上が必要とされておりますのでこれについても事前研修を実施することにより多くの職員が受講し習熟度の向上に努めております。次に丸5、避難誘導訓練では平成28年度の福岡県への広域避難訓練は自衛隊の大型ヘリコプターで北九州空港まで移動しております。他の空港を活用した輸送経路の多様化が課題として挙げられまして今年度の訓練では自衛隊の飯塚駐屯地の空港を利用しております。また同じ平成28年度の訓練では自衛隊のミサイル艇による避難訓練を実施予定でありましたが会場がしけたため安全に配慮して運航を見合わせております。この対策として大型艦船への航空機によるピストン輸送や高速の自衛隊艦船による短時間避難等が長崎県において検討されておるところでございます。壱岐島内での避難では自家用事業者による避難が原則であるため福音の狭い箇所の交通障害も課題として残っております。大型艦船の接岸できる港の整備や道路福音の改良等のインフラ整備については国県への要望を継続して行ってまいります。他に今年度は避難所に入る前にカッパ類の上着を脱ぐことが徹底されていない状況がありましたので担当する職員に原子力災害の特殊性等の理解を今後徹底させてまいる所存でございます。また今年度初めて実施しました三島地区の防護施設への一時退避訓練において避難者の方より椅子配備の声が出ておりましてこのような資機材の整備や非常食、水の備蓄については年次的に整えてまいりたいと思っております。以上です。
久保田議員。
はい、こと細かにありがとうございました。ですね、私も議員は本部にまずこうですね、見学する。で、その中で、前回もそうだったんですが、今回ちょっと気づいたことがありました。で、それを皆さんも気づかれているかなということで、反省点をお聞きしたんですけど、かなりありましたよね。私たちはそういうとこは見えないとこなので、で、一番大きかったのが言われた内閣府の停電ですね。一番大元の国がですよ、その日の時に停電するなんてことは考えられません。しかし現実的にあるんですよ。で、私がですね、今回全部回りました、全部じゃないですけど、集合場所、住民の集合場所、文化ホール行ってですね、それから初山に行って、石田行って、石田小学校行って、で、ヘリコプターで、ですね、回ってみるとやはり分かることがあるんですね。で、一番最初本部で分かったのは、 指揮官は市長になるんですかね、その時の。市長が一番ベテランなんですよ。何回も研究されてますから。担当課は危機管理課っていうのは多分変わったりしますよね。というと、内閣府がどうであれ、一番現場の指揮のをできる人、極端に言えば、誰でもできるぐらいのレベルに、まあ誰でもって言ったら語弊がありますけど、幹部の人たちは誰でもできるレベルにならないと、ちょっとまずいなと思いました。市長も、今大ベテランですけど、交代されることがあるかもしれませんし、市長が交代した、危機管理課も偶然その時人事異動があった。で、本当に、その時、そういう事態が起きた。パニックになるだけですよ。マニュアルがどうかとは言いませんけど、そんなのは百も承知だと思いますけど、そういう指揮体制、誰が、そのポストになっても何とかできるようなことはぜひ考えていきたいと、いただきたいと思いました。で、他の場所でもやっぱり市長が一番ベテランですね、市長が支持される。いや、これはやはり問題かなと思ってですね、トップがいなくなった時のことを考えていただきたいと。で、もう一つ。ケーブルテレビっていうか、FM っていうか、放送ではですね、よくこう、原子力防災訓練やってますっていうふうに言われたんですけど、現実的に、集合場所に行ってみると、本当に車に乗るのとか言われてですね、要するにこう、重要性と、それから、その人たちにお願いした、そういう思いがうまく伝わってない、部分もありました。で、良かったのは小学生が参加したことですね。で、小学生、私、最後のモニタリングの風早に戻ってきましたら、参加した小学生がちょうどバスに乗ってまして、挨拶してくれたから、バスの中からですね、どうだったって言ったら、非常に勉強になりましたっていうふう声を聞きました。小学生は、あとしばらくは駅にいますからね。そういう子どもたちの防災に対する知識っていうのも非常に大切です。で、もう簡単な一つ提案があります。というのは、行政無線とかなんかではもう、うるさいほど、原子力防災無線をやります、訓練をやりますって言ってるんですけど、現実的に各州避難住民を運ぶバスですね、あるいはその関係車両は、特にバスはですね、できれば、バスに大きなステッカーかなんか、原子力防災訓練実施中っていうような、ものを貼っていただけませんか。そうすると、住民がですね、おお、やりよる場合、本当にやりよる場合中、住民への意識づけになります。バスが近くで待ってるから、こう見たらですね、普通のツアー客と同じような、あれではとてもじゃないけど、緊張感も出ません。ぜひですね、そういうとこから、市民に周知する。一生懸命やってる姿を見せるっていうのも大事ではないかと思いますけど、いかがでしょうか。
熊総務長。
はい。今、久保田議員の方から、それぞれの避難区域等を回られて、直接感じられたことについて、ご助言等をいただきまして、誠にありがとうございます。今、ステッカー等で、その避難バス等、その啓蒙啓発を合わせた形で活用したらどうかということでございます。ステッカーのサイズ等もございますけれども、やる方向で検討させていただきたいと思っております。
駅長。
久保田議員。
はい、ぜひですね、先ほど基本自治条例もそうですけど、市民が納得する、市民に動いてもらう、市民に理解してもらうっていう方法というのはぜひですね、何においても考えていただきたいと。それから訓練の実施については、ヘリコプターで移動するところには市の職員が多かったんですよね。で、市の職員ももちろん、そういう状況に、体験するのは必要ですけど、そういう、例えばジェットホイールで行く人もいたでしょうし、休みの関係もあるでしょうけど、そういうところにもぜひ、多くの市民をですね、もちろんその人の日程とか聞きながらですね、参加をしていただきたいと。そのことで、息の中で一生懸命、みんなが防災訓練やっているけど、受け入れ先はどうかっていうことも 非常に分かってくるんではないかと思っております。今回の、健康寿命を延ばすということで、まずは健康でないといけないですね。で、健康寿命を延ばしつつ、壱岐市の発展のためには外貨を稼ぐ交流人口の増加は絶対に必要だという質問をさせていただきまして、で最後にですね、やはり万が一の時に備えてですね、一番大切な命さえあれば出直しは効くわけですから、あってはいけないことですけど、先ほど説明の中で言われましたように、訓練をして頭の中に動きを覚えさせないとないものは出てきませんからね。訓練の必要性っていうのは皆さんご存知だと思いますので、ぜひその訓練の中身が、回を重ねるごとにですね、充実して、万が一の日が来ないに越したことはありませんけど、備えていただければと思っております。以上で私の一般質問を終わります。